理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第567回。そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、567回です。
567、
はい。今日お話しするのは種の話をします。
種、
はい。しばらくね参加してなかったんですけど、科学系ポッドキャスト共通テーマっていうのが、6月は種なので、
しばらく参加してなかったでしたっけ。
そうね、5月はね、最初の週お休みだったりして。
ああそうか、
はい。でその前の4月はタイミングを逸してしまって月の後半に似たようなテーマだったんですけど、今回6月は、月の頭ね、10日までに配信するということで種のお話をしようと思っています。
種、
はい。多分タイトルはね、ビールの原料は麦芽っていうようなタイトルにしてるんじゃないかと思うんですけど、
ん、
麦じゃないんですよ、麦芽なんですよって話ですね。
麦と麦芽違うんですか
っていう話をします。
はい。
で最初にお知らせだのお礼だののお話をするんですけど、
はい。
先日6月の2日日曜日に、
はい、
有料リスナー、有料リスナーっていうと良い人みたいですけどね、あの有料の、
有料会員、
そう、有料サービスで聞いていただいている方向けということで国立科学博物館で、ミニオフ会っていうのをやりました。
はい、やりました。
お二人来ていただいてこじんまりと、
はい、いい感じで、
はい、実施ができました。
はい、
ね、以前もう国立科学博物館ではオフ会やったんですけども、お二人ともそこには参加されなかった方なので新鮮にと言ったら変ですね、うん、初めての、私の科学ご案内ということで、楽しんでいただけたと言ってました。そりゃあれだよね、
です、
あのどうでしたかって言って、あんま面白くなかったですねとは言わないと思うんですけど
まあね、うん、うん、
はい、
はい、
というのもありまして、ベルカラさんとたまごパンさんが、参加していただいて、お二人の、コメントは音で撮ったので、
はい、
本編の後におまけで流します。
お、
はい。で、次回もやろうと思ってるんですけど、多分、この、有料サービスご利用者向けってのは8月ぐらいになっちゃうんじゃないかと思います。
はい。
細かい予定は有料版でご案内しますけれども、まだ日程ははっきり決まってないです。
あ、そう、
はい、8月かな、はい。一方で、
はい、うん、
オフ会どうするって話をしてたんですけれども、
うん、
最終決定ではないですが、
はい、
7月15日海の日に、松本のどこかに行こうかっていう話をちょっと、検討中です。
はい、ノリノリで、
はい。15日月曜日ね、海の日でお休みの人も多いんじゃないかと思うんですけれども、ちょっとね施設とかを探しているんですが、松本の博物館はね科学館ではないので、
うん、
科学館っぽいところの方がいいのかなとか思いながらも、松本市大和自然博物館っていうところと、教育文化館かなっていうのがあって、教育文化センターかっていうのがあって、まだ内容ねしっかり見てないんですけど、教育文化センターはプラネタリウムがあったりして、科学展示室、天体観測室みたいのがあるらしいんですよ、
うん。
で一方で大和自然博物館は多分山の方にあって、
うん、
自然観察みたいなことができるんじゃないかと思ってるんですけど、
海の日だけどね、
まあまあいいじゃないですか
海の日だから山の博物館は空いてるかな、
かもしれないです。ということで、うん、まだ最終決定ではないですけれども、7月15日、海の日に、松本に行くかもというお知らせ、
ご案内でした、はい。
あとですね、何回かご案内してますけれども、6月の22、23に、クリエイターズマーケット名古屋というイベントで、私が、この番組とは別なんですけど科学 T シャツを売ります。
はい、
名古屋クリエイターズマーケット、ポートメッセ名古屋というところで、6月の22、23にやっています。私は22日は、お店で店番をしています。23日は多分、 閉店が多分6時なのかな、夕方なので4時から6時ぐらいまではいると思うんですけれども、その前は、うん、名古屋近郊で遊びに行ってると思います。ここで明治村に行くか岐阜城に行くか、それとも、名古屋市内の科学館や、いくつかあるんですよねとかに行くかはまだ決めていません。
はい、
なんかね、下水道博物館とかに行った時とか、あと、うん、リトルワールドっていうところに行ったりもしたんですけど、
うん、
その時にはね大雨で大変だったんですよね。
ああ、ね、あ
の6月23日っていうね雨が降ってもおかしくないタイミングなので、お天気も見つつ決めたいと思います。というのも、
はい、
以前岐阜城金華山かに行った時は全然こう曇っていて周りが見えないんで、それをね
景色を見に行ったのに曇っていて見れなかった。
岐阜城は金華山っていう山のほぼてっぺんにあって、
うん、
ケーブルカーロープウェイかで登っていくんですけど、信長がこう自分のね領地を眺めたというか、あとはこう、うん、日本を平定するっていうのでこうな眺めたっていう、場所で、やっぱね周りの景色が見えないと魅力半減なんですよ。
信長の気持ちにはなれないと。
そうそうそうそう。
なるほど。
で曇ってる時に行ったっていう話をその T シャツ屋の店長というかに話したら、うん、いやー晴れてる時行かなきゃダメでしょって言われ煽られたんで。
なるほど。
はい、ということで、まだ行くところは決めてませんが、岐阜だったらすぐだよとかって言われたんで岐阜城とかも検討しています。
はい、
はい、この辺がお知らせかな。で今日話すのは種の話です。でお題が種だったんですけど、科学系ポッドキャスト共通テーマってことで他のポッドキャスト番組もね種っていうテーマで話してると思うんですが、
うん、
多分多くの人がこうひねって例えばこう発明の種の話をするとか、
へ
え、直接ね種子、植物の種を話す人は思ったより少ないんじゃないかと思って、あえて
またそこでひねってもう一回ひねってきたってこと。
いや素直に種の話をしてみようかなって思って
二度ひねったってことね。
いやひねってないです。ほら
だって今ひねってたじゃない。
柿の種の何がどうやってできたかみたいな話をするのもなんでしょ。
でもほら柿の種ってさ本物は青酸カリ入ってるでしょ。
なんだっけ毒っぽいのが入ってるけど
青酸系じゃない？シアン化合物とかなんか入った気がするんだけど、だから食べちゃダメって。
いくつかありますよね。なんだっけ梅の種も食べちゃダメなんでね、
うん、あ、梅もダメなの
確か。
梅酒とかになんか種入ってない？
あ、だから種を、たくさん食べちゃいけないっていう、
うん、
農林水産省では、柿の種の情報はありません。通常柿の種の食べ方問題ないというふうに、載っていたりしますよ。バラ科のね、種に、アミダグリン、プルナシンという体内で青酸を作り出す天然の有毒物質が含まれていることがありますと。この成分を多く取ると頭痛や嘔吐。
それ自体があれではないけどってこと。
はい。なので、ビワ、梅、アンズ、桃、サクランボなどでは気をつけましょうというふうに書いてあるそうです。はい、
はい、
ただ柿の種は大丈夫らしいですよ。はい、という感じで、
はい、
で種の話です。
うん、
なんか発芽の仕組みとかって小学生の時習いました？
発芽の仕組み
要はどうやった種が芽を出す条件みたいな、う
ん、で花が咲いてじゃんけんポン
するね。そうそうそう。
温度とか、
お、
あと水、
はい、
あとなんかあれ温度水ぐらいじゃないの？とりあえず種発芽に関しては違ったっけ？
そうでしたっけ？
え？
発芽の条件ってなんか
光、
これはね光はね暗くても大丈夫なんですって。
じゃあ温度と水と
3つ、
もう一個、
そうそうそう、
栄養、でも栄養は種の中入ってるんだもんね。うん、温度とも
う一個はね実は酸素なんですね。空気ね。
ほう。
で
宇宙空間だとダメってこと？
うん、
へえ。
で 光の話は実は、なんていうの、いりそうな気もするんですけど、そもそも土の中でも、うん、で光が届かないところでも芽は出せるんで、
うん、とりあえずその発芽に関しては関係ない。そこから伸びていくとかは、伸びていくのはあれは根が下に行くのは重力、
うん、
光に向かって葉が入るんじゃなくて重力に向かって
先に根っこ出ますからね。
出てで、その反対側に葉が出る。
そうなんですが、植物の種類としては、うん、光が影響しない、要は明るくても暗くても発芽するですっていう植物の種類と、光があると発芽率が上昇する種類と、光があると発芽率が低下する種類っていう3種類が実はあるんですよ。
低下もあるわけ。
そう、
キノコとか。
キノコキノコは種で増えないでしょ。
そっか
発芽するかしないかって話だ
った。低下するの。
そうで、
だから暗いところを好むってことだよね。
まあ暗いところの方が、いうか、逆な言い方すると明るいと発芽しにくい、
うん、
後でちょっと説明しますけれども、発芽っていうのは本当は芽が出たいのを止めてるわけですから、ん、要はね、水と酸素と、
うん、
温度が揃えば発芽するわけじゃないですか、
うん、
なんですけど、低下するってことは、光があると発芽しにくくなってんだよね。で、仕組みはまあ置いておいて、
うん、
どんな、種、どんな種類の、植物が、光が影響しない、あとは、光があると発芽率が上昇する、光があると発芽率が低下するっていうところにこう分けられると思いますかっていうのを考えてみてください。
あんまりだから光があって増えるのはまあ、うん、普通って言い方は変だけど、光合成をするようなものは光が欲しいけど、
うんうん、
わざとなんだろう、なんだそういうところにひっそりと生えるっけ。シダ植物はあれは種？
種じゃないんですよ、それも。
そうすると種って言われるとまた難しいね。タンポポも光に行きそうだね。でもやっぱり森の中のうっすらとし、違う、うっそうとしたところに生えてる系のものは光がありすぎると、あ、光？熱？光？
光、光。
光がありすぎるとちょっとよろしくないとか。
苔、
苔もダメか。種で増えるのって何？
いや、多くのものが種で増えますよ。日本植物生理学会のこうみんなの広場っていう植物 Q&A のところに、はい、あるんですけど、
みんな質問疑問に思ってるわけね。
そうそうそうそう、
うん、
で、大きいなんていうの、種を持つものはあまり光に関係ないものが多いそうです。一方で、
もう栄養しっかりとってるから、
そう、光があると発芽率が上昇するのは、非乾燥地に生育する小型の種子、つまり、水は、ある程度存在していて、水が切れるっていうのを心配しなくてもいいところでは、光がある方が、発芽率が上昇するっていう小さい種が多いそうです。
へー。
なんでかっていうと、小さい種は、燃料が少ないわけじゃないですか、最初の、
うん、
なので、芽を出してすぐに光に当たりたいわけ、
うんうんうんうん、
なので、とりあえず水と温度と酸素があれば、芽を出してもいいんだけど、土の奥深くだと失敗することがあるわけよ、
うん、
そうするともやしみたいになって、うまくいかないんですけど、ここでこう紹介されてるのはレタスすごいちっちゃい種ね。で
レタス種なの。
レタス種ですよ。なんでキノコとかが出てくるのにレタスが出ないかな。野菜系は種やすごいですよ。
レタス
種なの。でレタスは暗いところでは発芽しないそうです。つまり
レタスの種、
もともとのね、種がちっちゃいと、芽を出してすぐに光合成が始めたいから、うん、明るい時に、芽を出した方が良い、
うん、
なんですけど、問題は、3つ目のあれですよね、暗い方が、じゃあ光があると発芽率が低下する種類ですよね、
うんうんうんうん、
これはね、乾燥地の植物にこういったものが多いそうです。
あ、光があるイコール乾燥してるってこと。
これはね、
過酷ってこと。
説明によると、通り雨で水分が供給されると温度と酸素と水分が揃うじゃないですか。
うん。
その時に、芽を出してしまうと失敗するかもしれない。
通り雨だとダメってことね。ちゃんとした雨が欲しい。
ちゃんとしたしばらく水分が欲しいので、うん、地表近くではすぐに乾燥してしまうので、たまにしか水が来ないところでは、うん、でも少し深いところだったら、水が来たってことはしばらく水分が保持されているだろうと。ある程度地中深く、暗いところで水分が揃ったってことは、なんだろう、しっかりと、水分が土の下まで、染みてしばらく水が供給されるっていうのが保証されるから、乾燥地帯の小さい種。
そしたらその、光はなんていうのかな、明るさというよりもどれだけその地面に潜って暗くなってるかっていうこと
っていうふうに考えられています。
へえー、
そうなので、そういう傾向があるらしいんですが、ここに書いてあるのはある種の、植物の種が1から3、要は光と関係ない明るい方が発芽率が上昇する、暗い方が発芽率が上昇する、どのカテゴリーに入るかの判断は容易ではありませんと。例えばレタスも、温度がやや低めの時には暗いところでも発芽するようになりますとかね。稲は、高温だと、そもそもが、光に関係なく発芽をするんですが、温度が高い時には、光要求性、つまり光があるところの方が、芽が出やすいっていう風になったりするというので、いろいろ大変だそうです。基本的にはさっき言ったみたいに、ちっちゃい種で非乾燥地帯にずっとね、水があるようなところでずっと水が欲しいようなもの と、乾燥地用、乾燥地で、育ってきた種っていうのが、光と関係があるっていうふうになってるそうです。ということで、発芽ってなかなか大変だよねっていうのが分かってもらえたんじゃないかと思いますけど、で小学5年生でやるらしいんですけど、この水分と温度と酸素、で発芽しますっていう話なんですけど、種の中で何が起こっているのかっていう話を本編でしていきたいと思います。
はい、種の中で、
はい、
お願いします。
では発芽のことについて話をしていきます。発芽、まあ種が芽を出す話だよね。
はい、芽が出て膨らんでですね。
そうで、さっきも話した通り、水、水分と酸素と温度が揃うと、なんかこう種子の中の胚と胚乳がみたいな話が、
胚乳
なんかあったでしょ、
うん、
でどうやって芽が出るかって話なんですけど、種ってさ、なんであるかってわかります？
まずすごい硬い外皮があることによって乾燥とかに強くなってるとか、あと物によっては運搬されやすい、
つまり
っていう状態になってると思うけど、
植物が、陸上のね、植物が進化していく間に、苔類とかシダ類みたいな、なんとなくずっとジメジメしているところ、じゃないと繁殖できないものから、乾燥している場所を経て、または乾燥している期間を経ても子孫が残せるようになるっていうのがポイントだよね、なので、乾燥に強いけど、いざという時に水と酸素と温度があったら、芽を出さなきゃいけないということで、芽を出す時に必要なのは何ですかね。
水と酸素と温度じゃなくて、
そうい
う話じゃなくて、
植物が育つ時に必要なものって水と酸素と温度だけじゃなくて、種の中に入っている何かを使わなきゃいけない、栄養、栄養を使わなきゃいけないんだけど、多くのね、こう種子はでんぷんでこう栄養を貯めているんで、でんぷんはね、そのままじゃ使えないんですよ。皆さんもご存知の通り、でんぷんは分解しないと、細胞の栄養にならないですよね、なのででんぷんを分解するために使う、よく言うね、アミラーゼ あの
唾液に含まれてる
やつ、ね、そういうやつにも含まれているでんぷんを分解するアミラーゼっていうのが用意してあって、これが出てくるとでんぷんが、糖に分解されて、でその糖が、栄養となって、あの肺っていうところの、根っことかね、茎になるのの元が入っている、栄養が来たら何どんどんどんどん細胞分裂をして、根っことか、芽になるぞっていうところに栄養が送られるわけ。逆に言うと、苔類とかシダ類では、いつでも、新しい、なんていうの、子供の、種じゃないやつね、に、すぐに育てる状態なのを、種っていうのは、ちょっと待てと。栄養はすぐに、使えなくてもいいけど、長持ちするでんぷんにして取っておこうっていう話と、それを、水と酸素と温度が揃うまでは、発芽するのをやめておこうっていうので、止めてあるものが、外からの水酸素温度で、でんぷんが、アミラーゼ、タンパク、
うん、
で、糖になって、そうすると、芽が出たり根っこが出たりするんですけど、もう一つ、水が周りにあってもでんぷんって水を吸わないっていうか、うん、水にあんま溶けないよね。
でかいから。
でかいのもあるし、だいたい溶けないんですよ。だって、スターチっていうのはでんぷんでしょ。
へー。
普通だと溶けないよね。あの
さあ、スターチがあんま身送り身時間にないからね。
片栗粉を水に溶かしても溶けないでしょ。
でもなんかお湯に入れると溶けて、
それはあのすごい温度が高い時ね。
そうなの。
日常あの普通に水道から出る水の温度だと溶けないんですけど、
うん、
それをアミラーゼがあるとでんぷんが糖になって、糖になると溶けるわけ、
うん、
そうするとね、さっき周りに水があるところででんぷんが糖になると、その糖に、糖を目指して外から水がこう浸透圧で入ってくるんですよ、
うん、
そうするとあのなんていうの、排乳と言われてるでんぷんの塊のところが、水が入ってくることによって膨れて、
うん、
殻を割ることができる。
あー、なるほど。
そう、それも、なんていうの、糖になることで、副作用っていうか、すごく大事な能力として、ね、そう出てくるっていうのがあります。
その直接的な作用じゃないけど、間接的に膨らむことによって効果が出るというか。
そうなんです。
じゃあ全ての、キーポイントはアミラーゼですか。
あ、これがですね、
まだ違う、
一応ちゃんと調べるとですね、アミラーゼっていうのが作られるのを、そもそも種ができるときに、デラタンパク質 DELLA タンパク質っていうのがアミラーゼ合成を止めているっていう、要は蓋をするっていう状態で、種として、出荷されるんですよ、植物から。
じゃあアミラーゼそのものも持ってないわけ。
あ、アミラーゼ合成をしたくてたまらないのを、
うん、アミラーゼ合成をしたいってことは結局発芽したくてたまらないってことだよね。
そう、それを、
うん、
DELLA、
あんたまだダメ。
そう、デラタンパク質っていうのが抑え込んでるっていう状態を、うん、肺に水と酸素と温度が加わると、
肺に水と酸素と温度が加わると、
なんと、それまで作られなかったジベレリンっていう、どっかで聞いた、ジベレリンっていうのが出てくると、それがね、そのデラタンパクが抑え込んでるアミラーゼ合成を、デラタンパク質の効果を抑えるんで、アミラーゼ合成ができるぞってなるんです。ということで、種子は発芽したくて仕方がない、アミラーゼ合成したくて仕方がないんだけど、うん、それを抑えるタンパク質があって、3つの条件が揃うと、そのタンパク質の効果を止めるジベレリンっていうのができて、アミラーゼ合成が始まって、
でもそもそもジベレリンもないわけ。
あ、ジベレリンは、肺で合成されます。
でも、ないわけね。
ないです。
ないのが水酸素温度が揃うことによって、
はい、まずは
生きるわけ。
そう、ということで、アミラーゼが出るとでんぷんが糖になって、でんぷんが糖になるとどうなりますか。
でんぷんが糖になると甘くなります。
そうです。それがビールの原料が麦じゃなくて麦芽だっていう話なんですよね。あのお酒ってどうやって作るか知ってます？
アルコールかアルコールかのことをなんていうの、
まあまあアルコール発酵するわけですよね。
あ、そう、発酵。
そうで、アルコールの元になるのはでんぷんじゃなくて糖なんですよ。必ず、糖がアルコールになるっていうステップでアルコールができるんで、うん、お酒の材料の中には甘いものが入ってなきゃいけないんです。
ほうほうほうほう。
でビールは麦でしょ、
うん、
で麦をそのままなんかしても実は、甘くないんでアルコールにならないのを麦芽っていう芽が出始めた麦は実は中で、自分でアミラーゼを作って、甘くしてるっていうのをやっているんでビールの原料になるのね。
ほう。あ、だから種じゃなくって種の殻を割ったところなのね。
自分からね、
うん、
外からパキッと割ったんじゃなくて、
うん、
でいくつかのお酒はでんぷんから糖にするのも外からのね、アミラーゼとかを足してあげて、例えば、昔々日本ではお米をね口の中でもぐもぐして口かみ酒って言って、そこでアミラーゼを加えて、糖にして、そこからアルコール発酵する。あの糖からね、
どうやって発酵させるの？口からムニムニして、
あ、糖から
ペッて出して。
あ、そうそうそう、糖があるところからアルコール発酵は自然の、なんていうの、菌、まあ、酵母でも起きることがあるので、でだから下手をすると腐っちゃって、下手をするとお酒になるんですけど、下手をするとうまくいくとお酒になるんですけど、
うん、
っていうのがあって、でんぷんを糖に変えるのと糖をアルコールに変えるっていうのがあるんですけど、だから甘いものはお酒の原料になるわけよ、
うんうんうん、
だから芋焼酎は、なんていうの、お芋はあったかくすると中の、うん、アミラーゼが出てでんぷんが甘くなるんだよね。だからさつまいもは生で食べても甘くないけど、ふかすと甘くなるんだよね。
ほう。
そうそう、あれは、中のアミラーゼが、温めるだけでできるんだけど、じゃがいもは芽が出て、芽が出たところからさっき言った、酵素が出ないとアミラーゼにならないんで、じゃがいもは茹でただけでは甘くならないんだよね。じゃがいもでんぷんは固くななんですよ、っていうのとかがあって、発芽するとき、つまり芽が出るときは、誰かがどこかででんぷんを糖に変えるっていうのをやっていて、それをアミラーゼっていうのが、出ること、または作られることで、それが起きてるっていうのがあって、だからこそ麦じゃなくて麦芽じゃないとビールができないって話。ここまではいいですか？
うん。
つまり、皆さんがね、芽が出る芽が出るという話をしているときには、水と酸素と温度で、温度が、適切だと、あの肺の中の、まあ、ホルモンって言い方と酵素って言い方ありますけど、化学反応が起きやすくて、水が入ってきて、ある程度の温度で酸素があると排乳っていうところにある栄養が、使えるもの、でんぷんから糖になって、その糖が、肺に、栄養を供給するとともに、外からの水の浸透圧で、殻が割れるというか、種皮が破れて発芽がしやすくなるっていうのが、種の中で起こってますっていうのが発芽の仕組みです。
はい。
小学校5年生ではね、水と酸素と温度というのを、条件として、習うし、さっきもちょっと説明した光に、よって発芽しやすいものしにくいものっていうのがあるんだけど、高校の生物になるとこのアミラーゼ合成の話とかが出てくるんじゃないかなと思っています。
いやは
あ、はい、
高校の生物はノートが残ってるはずだな
じゃあぜひあの、ね、復習してみてください。はい、
はあ、いや、こう、うーへー、ふーん。あ、アルコールだからさ、
はい、
あの、なんだ、アルコールはよくあの辛いのが好きっていう人いるじゃない、お酒でね。
あ、
甘いお酒、
甘口と辛口みたいなやつね。
そう、甘いのが正当ってことね。
あ、なので日本酒の、何、 甘口と辛口っていうのはどんだけ糖分をアルコールに変えてるかで、残りの糖分の量が多めだと甘口、うん、少なめと辛口っていうのが一般的なこう流れですね。
あ、なるほど。
そうそうそうそう。
あ、じゃあまだ若いんだ、甘いのは。
あ、そうです。あの、発酵が、
発酵がまだ
途中だったり、あとは、アルコール度数が高くなると発酵が止まるんで、その辺で、発酵のしやすさとか含めてどの辺で止まるかも考えたんじゃないかな。で、他のお酒もね、大体何かしら糖があるか、でんぷんを糖に分解するっていう工程を経て、お酒になるというのをやっています。さて、さっきね、苔とかシダの話をしました、うん、どうやって、種種子っていうものが進化してきたかみたいな話をちょっとしようと思っています。シダ類とかね、苔類は種を作らないのね。種を作らないって言ったら変だな。
種子植物ではなくて、何？種子植物の反対ってなんだっけ？
いや、苔類とかシダ類ですね。
はい。
そう、苔類とかシダ類で、卵になるものと精子になるものがあって、それが受精して、新しい、まあ、子供ができるっていうのは同じなんですけど、種にはならないんだよね。
なんだ、どっかに遠くに運べる媒体にはならないわけね。
そうそうそう。
近くで産み落とされるというか。
そうです。近くに、はい、子供ができて、新しいところにこうくっついて、そこからまた、根を出してっていうのが起きるっていうふうになっています。
はい。
で、胞子体と配偶体っていうのがあるんですよ。陸上の植物は必ず胞子体っていうのと配偶体っていうのがあって、まあ、ある意味、胞子体っていうのは、遺伝子が一組、セットであるのが胞子体ね。で、配偶体っていうのは、遺伝子が1系統しかない、ペアになってないんですよ。
あ、じゃあいわゆるその原数分裂が終わってる段階ね。
そう、原数分裂が終わると配偶体ってなって、相手を探して配偶して2つが一緒になると胞子体になるっていうのが、流れなんですけど、
はい。
で、このね、胞子体と配偶体っていうのが、陸上の植物はね、胞子っていうふうに、いうものがあると、それがなんていうかな、種のとなってっていうか、なんていうかな、胞子体と配偶体を繰り返して、子孫を残していくっていうのがあるんですけど、胞子体と配偶体の、組み合わせっていうのがシダ類と、種子植物で違うっていうのがありまして、ですね、
組み合わせ？
そうそうそうそう。これの説明がね、うまくいくかな。これはですね、日本植物学会のページね、染色体を一組持つ、時と二組持つ時がありますと。一組持つのが、配偶体、二組持つのが、胞子体です。で、花を咲かせる、被子植物は、必ず二組持ってるというか、胞子体、つまり、組で大きくなるわけ、
うん、
それ動物でもそうですよね。精子と卵子は一セットしか持ってないけど、それがくっついて受精卵になると、一セット、二組入って一セットで、それが体になって大きくなる。で、その中で、精子を作る細胞や卵子を作る細胞で原数分裂っていうのがあって、子孫を残すときに、精子または卵子がくっついて、植物でいうと、配偶体になった後くっついて胞子体になって次の、世代が生まれてくるっていう流れなんですよ。これがなんとなく動物で習っていることで、被子植物、つまり、種ができる植物はそうなってるんですけど、そこはなんとなくわかります？
はい。
で、配偶体と胞子体を繰り返し作るっていうのが陸上植物の特徴なんですけど、
うん、
すごく昔、
うん、
陸上植物の、一番上の祖先、藻 藻類ね、ここではシャジクモっていう藻ね、水の中でホワホワしてる藻の種類は、シャジクモの、生活感、つまり、子孫を残すっていうのは、植物として見えるやつは実は単層、つまり、配偶体なんです。染色体が、一組しかない。
ん？
一セットなく。あ、そうそうそう。
ん？もう一回。え？ん？
シャジクモの生活の主体は、単層、つまり、配偶体のまま植物になってます。
はい。そういう植物というかなのね。
そう。で、それが、はい、ご先祖様で、
はい、
その一部に、卵と精子を作るっていうのが、器官ができて、その中で、卵細胞と精子が、生まれて、受精しますと。
はい。
で、受精して、なんていうの？受精卵になって、それが育つと思ったら間違っていて、
間違いで。
すぐに原数分裂で、その、1セットになっちゃう。2セットじゃなくて。で、1セットになった状態で、育って、また、その1セットの中から、卵と精子を作って、違うやつとくっついて、子供ができるんだけど、すぐに原数分裂しちゃうっていうのが、この、昔々4億年以上前の植物の祖先の、シャジクモっていうやつなんです。
はい、
なので、単層、つまり、最初の言葉で言うと、配偶体っていうのが、親から子に行く時のほとんどで、たまに受精して、胞子体、つまり、二組分入っているものになって、うん、すぐに原数分裂するっていうのが、起こっていたんですけど、
はい。
陸上に、植物が上がって、受精卵、つまり、2セット入ったやつね、が、そのまま原数分裂をしないで大きくなれるっていう、能力を得たんで。
あ、逆を言えば、今までは、その胞子体 2N の状態では大きくなれなかったわけ、は
い、そうそうそうそう、1N つまり、単層または配偶体の状態が大きくなるっていう条件だったのが、うんうん、なんと原数分裂しなくて、うん、2組入ったままでも、
うん、
大きくなれると、つまり多細胞にできるっていうふうに、
うん、まあなんか進化したんだか進化したのか
進化したのではないかと考えられていて、
なるほど。あ、じゃあそのシャジクモっていう方がより、生物の起源に近いっていうことね。
そうそうそうそう。で、この辺のね、
生きる化石ってやつか。
というか、まあまあご先祖様の形というか。
え、今ないのこれ？
シャジクモあります。
ねえ、だからまだ生きてるでしょ？
そうそうそうそう。
生ける屍じゃないな。生ける化石だね。
というのがあって、はい。種子ができて、そこに、さっきね、種は、芽を出したくて仕方がないって話したじゃないですか。
うんうんうん、
で、植物は実は、すぐにでも実は原数分裂をして次の世代に、備えたいっていうのがあったのかもしれないですけど、うん、時代を経ることによって原数分裂をせずに、要は、2セット入っている状態で体が作れるようになって、うんで、その後で、卵と精子用に原数分裂をして、っていうのが、うん、順番が逆になったっていうのがあって、それぞれね、なんていうのかな、単層、つまり、配偶体のままの時に、この、遺伝子が発現するとか、こっちの遺伝子が発現しないとかっていう、順番の、ところが発言の順番が変わったり条件が変わるっていうことで、単層のままつまり、1セットのまま体ができるか2セットのままで体を作っちゃうかっていうのが、変化してきたっていうふうに考えられています。
はい、
なんですよ。
うーん、
なので、うん、今陸上植物っていうのは、ほとんどが、2セットで、体を作るという
か2セットっていうのは、まあ、結局2セットの方が生存に有利だから今は2セットがそのメインというかにはなってるけど、なんで有利なの？やっぱり大きくなる分 栄養とかそういったものを蓄えられるとか。
あ、そこはどっちが有利って話ではなくて、たまたまそれでもうまくいったっていうだけっちゃだけなんですよね。
あ、そう。あ、じゃあ原数分裂という大きなことをやんなくても生きれたから、
うん、
ちょっとめんどくさいからちょっとあれは後回しついても生きていけるわってなってたのが、たまたまマッチしたわけね、世の中に。
あ、そうそうそうそうそうそう。
結局でも今はそっちの方がメインってことは、そっちの方が生存しやすいわけですよね。生存しやすいっていうか多様性が。でも原数分裂も同じか。
で、これがなんだっけよ、ちょっと待ってね。シダ類とか固形植物の増え方っていうのは、うん、種子は作らないんだよね。シダ類は、種子を作らないんですよ。で、シダ類は、有性、配偶体世代っていう、さっき言った、うん、一組しかないやつと胞子体世代と呼ばれる世代を、うん、行ったり来たりするんです。
うんうんうん、
さっきね、シャジクモは普通の体は、うん、1セット、
うん、
配偶主体で、子孫を残すときだけ胞子体になるって話をしたじゃないですか、
うん、
なんですけど、シダ類はそれが、うん、配偶体世代っていうのと胞子体世代っていうのを、繰り返すんです。両方とも体があるの。
どっちでもいいわけ。
あ、どっちでもいいっていうか
環境によって変わるわけ。
両方行ったり来たりして増えていく。必ず、植物は、少なくとも陸上植物は配偶体と胞子体を行ったり来たりするんだけど、どっちで長く過ごすかっていうのがあって、シャジクモは、配偶体で大きく育って子孫を残すときだけ胞子体を一瞬作って、それが、体を作るときには、配偶体に戻って体を作るってなってるんですけど、その間の、で逆に、種子植物は、配偶体は、花粉と、おしべとめしべの中の卵と精子しかないんだけど、うん、体になるやつは胞子体っていう、両方が一緒になったやつで作るんだけど、その間のシダ植物は配偶体世代の時と、
うん、
胞子体世代の時が繰り返して両方とも体があるんです。そうそうそう、皆さんが見ているあのシダのね、葉っぱがたくさんあるやつは、
うんうん、
あれはね、胞子体、つまり、普通の植物と似てるパターン。それが原数分裂して胞子が出ると、うん、そのままでも、体が作れて、それはね、前葉体っていう名前の、葉っぱの前の体ね、前葉体なので、うん、これが、さっきの仲間、あの言い方でいくと、配偶体ってやつで、なんだろう、2つくっついて受精して、2N になって、胞子体の、シダの形になって、それから胞子嚢っていうのがあって、原数分裂してそこから出てきた、配偶体でも、体をちっちゃい体を作って、そこから、精子と卵が作られて受精すると、胞子体になるっていう、こう両方とも体があるっていうようになって、種を作るやつはこの、受精して、胞子体になった後、そこで、植物になるのを我慢して栄養プラス、育たないっていう状態にしたのが種なわけ、
うん、
で、シダでいう前葉体っていうのを、通らずに、卵と精子をそれぞれ作って、受精させて、そこだけが、配偶体になってるっていうので、さっきのシャジクモ、シダ、種子植物っていうのは、N と 2N、配偶体と胞子体の、それぞれに体が作る作らないっていうのがこう順番に変わってきているっていうのが、進化の過程として残っているんじゃないかと考えられています。そうなんですよ。でシダは、皆さんがよく見るシダっていうやつはこの、胞子体、葉っぱがあるやつねってやつで、あの前葉体っていうのは大きくはあまならなくて、ちっちゃいちっちゃい、双葉のなんていうのかな、ちっちゃいやつみたいな感じなんですけど、 なかなか見つからないんですけど、それだけでも一応はね増えられるんで、なんていうかな、両方とも増えるって言ったら変ですけど、そんな形がちょっと面白いなと思っていて、そもそもね今回テーマは種、種子だったんですけれども、種子は胚と胚乳があって、さっきのね、シダのぐるぐるぐるっていう世代交代の中でいくと、途中で止められちゃった状態で、育ちたくて育ちたくてしょうがないっていう、胞子体ってやつが、種で、種ができるには、配偶体を経ているし、もともとは、配偶体つまり、1個だけね1セットのもので体が作れるって植物もあって、それが進化の過程で、配偶体が体、胞子体が体、また両方とも体があるっていうのが、それぞれグラデーション的に変わってるっていうのが、なんだろうな、ちょっと引いた目で見ると見えてくるんじゃないかと思っています。
はい、
はい、うまく伝わったでしょうか。ということで、今回は種、種子の話で、一つ目は、でんぷんは糖に分解されて甘くなってから芽が出ますよっていう話。
あ、糖ですか。
で、ビールには、麦芽を使いますっていう話。
糖ですね。
で、もう一つが、種は実は育ちたくて育ちたくて仕方がないところをいろんなところで止められて、乾燥とかね、時間が経っても死なないでいられるっていう利点がある代わりに、結構複雑なものを、作っていて、条件が揃うまでたまっているとか、成長が止まるっていう特徴があるんだけれども、これは植物の進化の中では、配偶体と、胞子体のぐるぐるぐるっていう世代交代の中の、受精をしてすぐに、その後育つのを止めてパッケージしたっていうところで、作られていて、ご先祖様をたどっていくと、この種みたいなやつがなくて、配偶体胞子体を行ったり来たりするシダっていうのと、実は、胞子体っていうのが一瞬しかない、モノ種類とかがあって、そんな感じで進化してきましたよというお話をしてきました。
はい、
はい、ということで種について、いろいろ新しい見方ができるようになったでしょうか。
やっぱり私は甘いお酒が好きですね。
そうですか。
はい、
あとはねカクテルみたいにね後から甘いのを足したりもしますけどね。
まあね、そういうのも好きだけど甘いお酒が好きですね。
はい、ということで、今回はこの辺にしたいと思います。そんな理科の時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールの宛先は lika@0438.jp rika@0438.jp です。またそんないプロジェクトというグループで、その他の番組、そんなことないっしょ、そんな雑貨店などの番組も配信をしております。我々のウェブサイトそんない .com sonnai.com のサイトでは、昔からの、音源も聞けるようになっております。ポッドキャストではね最近100回分で、オーディオブック .jp では多分ね250回分ぐらい、聞けるようになっています。
はい、
オーディオブック .jp は納品をしちゃうんですよ、音声ファイルを。なのでオーディオブック .jp に、置いてもらうようになってからのやつは全部聞けるんじゃないかな。
はい、
はい、なんですけど、ポッドキャストの方は最近100回分をこう配布するっていう形になってるんで、
ポッドキャストアップルの方ね、
アップルとかスポティファイとか、アマゾンミュージックみたいなところで聞いてる方は最近の100回分しか多分聞けなくて、その前のやつを聞くには、ウェブサイトの方に来てもらうか、そうですね、それが一番手っ取り早いかな、
はい、
という感じになっております。そんなプロジェクトのメンバーはラジオトークや、なんだっけな、スタンド FM などのサービスでも音声配信とかライブ配信をしているので、興味があったら聞いてみてください。あとですね、audiobook.jp では、聞き放題に契約していただくと我々の番組が聞けるようになります。再生時間に応じて、私たちのところに収入が入るようになっておりますので、もしよければそちらを聞いてみてください。あと、そちらだけで、告知をするミニオフ会っていうのも、この前やってみましたが、
いい感じの少人数で、
はい、やってみようかななんて思っています。
はい、
はい、ということで、そんな理科の時間第567回この辺にしたいんですが、この後、おまけで多分ね2分ぐらい、 そのミニオフ会に参加してくれた方々のコメントが入ると思います。はい、ということで、そんなエリカの時間第567回お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。
ということで、科博、今日はリスナーの方、お二人来ていただきました。どうもありがとうございました。あと、吉安と、香里さんも来ています。
です。
はい。で、お二人だけでしたけど、参加していかがでしたか？
とても楽しかったです。結構わからないこともいっぱいありましたけども、よかったです。はい。来てよかったです。
ありがとうございます。
何が一番、なんか、記憶に残りました？
記憶に残ったの。あの光ファイバーの長いやつのグル
グルの、あれの光の速度を測るやつね。
ああ、そうですね。あれの見方、
あ、原理というか、
自分で、
う
ん、そうですね、あの見た時は全く意味が分からなかった。
そうなんです。科学の実験機ってどうしてこうなるかが分かんないやつもいくつかありますよね。
そう、そうなんですよ。今日話聞いても、うん、分かんないこといっぱいあるんでちょっと
申し訳ない。
家に帰って復習します、は
い、ありがとうございました。いかがでしたか？
とてもなんかもう生で聞けたのがまず嬉しかったです。あとやっぱりその場その場で教えてもらえて目の前にものがあるっていうのはやっぱり分かりやすい、うん、ラジオっていうか聞いてるだけっていうよりは 目にしてちょっと触れれるものは触れれて、それで一緒に教えてもらえて説明聞けるっていうのはすごくためになりました。ありがとうございました。
なんか一言あれば、
あ、人数少なかったんで本当になんだろう、コンパクトにいろいろ話ができて、でその都度その都度いろいろ、あの、私もいっぱい質問したし、いろいろ直接質問が出てきたので、それはすごい良かったかな。だからこのくらいだとよりコンパクトに回れて非常にいいのかななんて思いました。
そうですね、はい、ということで、ツアーありがとうございました。
ありがとうございました。